つまらない隠し合いをしたものだ。私の本心ではそんなにまで隠そうとは思っていなかった。ああいった関係は私に経験のないことだったから、馬鹿に世間が怖かったのだ。御所のご注意もあるし、その他いろいろなところに遠慮があってね。ちょっとした恋をしても、それを大問題のように扱われるうるさい私が、あの夕顔の花の広かった日の夕方から、むやむに私の心はあの人へ惹かれていくようになって、無理な関係を作るようになったのも、しばらくしかない二人の縁だったからだと思われる。しかしまた恨めしく思うよ。こんなに短い縁よりないのなら、あれほどにも私の心を引いてくれなければよかったとね。まあ今でもよいから詳しく話してくれ。何も隠す必要はなかろう。七日七日に仏像を描かせて寺へ納めても。なお知らないではね。それを表に出さないでも、せめて心の中で誰の菩提のためにと思いたいじゃないか、と源氏が言った。お隠しなど決してしようとは思っておりません。ただご自分の口からお言いにならなかったことを、おかくれになってからおしゃべりするのはすまないような気がしただけでございます。ご両親はずっと前にお亡くなりになったのでございます。殿様は三味中将でいらっしゃいました。非常に可愛がっていらっしゃいまして、それにつけてもご自身の不遇をもどかしくおぶしめしたでしょうが、その上寿命にも恵まれていらっしゃいませんで、お若くてお亡くなりになりました後で、ちょっとしたことが初めて、当の中将がまだ少々でいらっしゃった頃に通っておいでになるようになったのでございます。3年間ほどはご愛情がある風でご関係が続いていましたが、昨年の秋ごろにあの方の奥様のお父様の右大臣のところから脅すようなことを言ってまいりましたのを、気の弱い方でございましたから、むやみに恐ろしがっておしまいになりまして、西の右京の方に奥様の乳母が住んでおりました家へ隠れて行ってらっしゃいましたが、その家もかなりひどい家でございましたからお困りになって、郊外へ移ろうとお思いになりましたが、今年は方角が悪いので、方角よけにあの五条の小さい家へ行っておいでになりましたことから、あなた様がおいでになるようなことになりまして、あの家があの家でございますから、浴びしがっておいでになったようでございます。普通の人とはまるで違うほど内気で、物思いをしていると人から見られるだけでも恥ずかしくてならないようにお思いになりまして、どんな苦しいことも寂しいことも心に収めていらっしゃったようでございます。右近のこの話で源氏は自身の想像が当たったことで満足ができたとともに、その優しい人がますます恋しく思われた。小さい子を一人行方不明にしたと言って中将が憂鬱になっていたが、そんな小さい人があったのかと問うてみた。さようでございます。一昨年の春お生まれになりました。お嬢様でとてもお可愛らしい方でございます。でその子はどこにいるの？人には私が引き取ったと知らせないようにして私にその子をくれないか。形見も何もなくて寂しくばかり思われるのだから、それが実現できたらいいね。源氏はこう言って、また遠野十条にもいずれは話をするが、あの人をああしたところで死なせてしまったのが私だから、当分は恨みを言われるのがつらい。私のいとこの中将の子である点から言っても、私の恋人だった人の子である点から言っても、私の養女にして育てていいわけだから、その西の京の乳母にも何か他のことにして、お嬢さんを私のところへ連れてきてくれないかと言った。そうなりましたらどんなに結構なことでございましょう。 西の京でお育ちになってはあまりにお気の毒でございます。私ども若い者ばかりでしたから、行き届いたお世話ができないということで、あっちへお預けになったのでございます。と、ウコンは言っていた。静かな夕方の空の色も身にしむ9月だった。庭の植え込みの草などが裏枯れて、もう虫の声もかすかにしかしなかった。そしてもう少しずつ紅葉の色づいた絵のような景色をウコンは眺めながら、思いもよらぬ貴族の家の女房になっていることを感じた。五条の夕顔の花の咲きかかった家は、思い出すだけでも恥ずかしいのである。竹の中で家鳩という鳥が調子外れに鳴くのを聞いて、源氏はあの人院でこの鳥の鳴いた時に、夕顔の怖がった顔が今も可憐に思い出されてならない。年はいくつだったの？なんだか普通の若い人よりもずっと若いような風に見えたのも、短命の人だったからだね。確か19におなりになったのでございましょう。私や奥様のもう一人の方の乳母の忘れがたみでございましたので、三味様が可愛がってくださいまして、お嬢様と一緒に育ててくださいましたものでございます。そんなことを思いますと、あの方のお亡くなりになりました後で、平気でよくも生きているものだと恥ずかしくなるのでございます。弱々しいあの方をただ一人の頼りになるご主人と思って、ウコンは参りました。弱々しい女が私が一番好きだ。自分が賢くないせいか、あまり聡明で人の感情に動かされないような女は嫌なものだ。どうかすれば人の誘惑にもかかりそうな人でありながら、さすがにつつましくて恋人になった男に全生命を任せているというような人が私は好きで、おとなしいそうした人を自分の思うように教えて成長させていければよいと思う。源氏がこう言うと、そのお好みには遠いように思われませんかたの、お隠れになったことが残念で、とウコンは言いながら泣いていた。空は曇って冷ややかな風が通っていた。寂しそうに見えた源氏は、見し人の煙を雲と眺むれば、夕べの空もむつまじきかな。見し人の煙を雲と眺むれば、夕べの空もむつまじきかな。と独り言のように言っていても、返しの歌は言い出されないで、ウコンはこんな時に二人そろっておいでになったらという思いで胸の詰まる気がした。源氏はうるさかった絹田の音を思い出しても、その夜が恋しくて、8月9月まさに長き夜、千声万声やむときなしと歌っていた。今も伊予助の家の小君は時々源氏のところへ行ったが、以前のように源氏から手紙を託されてくるようなことがなかった。自分の冷淡さに懲りておしまいになったのかと思って、うつせみは心苦しかったが、源氏の病気をしていることを聞いた時にはさすがに嘆かれた。それに夫の寧国へ頼まれる日が近づいてくるのも心細くて、自分を忘れておしまいになったかと試みる気で、この頃のご様子を承り、お案じ申し上げてはおりますが、それを私がどうしてお知らせすることができましょう。問わぬをも、などかと問われ、とどふるに、いかばかりかは思い見られる。問わぬをも、などかと問われ、ほどふるに、いかばかりかは思い乱るる。苦しかるらん君よりも、我ぞ増田の生ける甲斐なきという歌が思われます。 こんな手紙を書いた。思いがけぬあちらからの手紙を見て源氏は珍しくも嬉しくも思った。この人を思う熱情は決して冷めていたのではないのである。生きがいがないとは誰が言いたい言葉でしょう。うつせみの世は浮き者と尻にしよう。またことの葉にかかる命を。うつせみの世は浮き者と尻にしよう。またことの葉にかかる命を。儚いことです。屏風の震えの見える手で乱れ書きをした消息は美しかった。蝉の抜け殻が忘れずに歌われてあるのを、女は気の毒にも思い、嬉しくも思えた。こんなふうに手紙などでは好意を見せながらも、これより深い交渉に進もうという意思はうつせみになかった。理解のある優しい女であったという思い出だけは源氏の心に留めておきたいと願っているのである。もう一人の女は蔵人少将と結婚したという噂を源氏は聞いた。それはおかしい。処女でない新妻を少将はどう思うだろうと、その夫に同情もされたし、またあのうつせみのまま娘はどんな気持ちでいるのだろうと、それも知りたさに小気味を使いにして手紙を送った。